中学受験、太田利昌の校長室訪問。
太田利昌です。有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問。今回は東京都あきる野市にある私立の共学校、東海大菅生高等学校中等部の校長先生にお話を伺います。
学校は個性で選ぶ時代、入試も模試も出会いの場です。思考高度という新しい基準で子どもたちと学校の可能性を広げたい。私たちは首都圏模試センターです。
太田利昌の校長室訪問。文化放送ポッドキャスト QR 太田利昌の校長室訪問。それでは東海大菅生高等学校中等部の校長、布村浩二先生にお話を伺っていきましょう。布村先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、東海大菅生高等学校中等部のお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、まずは学校がどんな場所にあるのか、最寄りの駅ですとか周りの環境ですとか教えていただけますでしょうか。
はい、奥多摩にございまして、東京都の一番西の端の私学です。最寄り駅は小作駅で、学校周辺はもう山に囲まれてますので、花粉症じゃない人も花粉症になってしまうぐらいの山の中ですのであ
そうですか。東京とはいえど山の中なんですね。
はい、
まあ、そういった山の中の学校だということなんですけれども、学校の中のご様子いかがでしょうか。
もともとですね、まあ、大きな会社があった跡地でもあるので、整備された環境の中にはありまして、校舎がとにかく広いです。50メートル走が校舎内でできるんじゃないかというぐらい大きなところで、私、京都ですので、最初に廊下見たときに、33間堂の投資屋ができるんじゃないかと。それぐらい大きな長い廊下でした。
なるほど、はい、生徒さんたちの最近のご様子なんかはいかがですか。
そうですね、やっぱり自然環境豊かですので、うん、まあ、小学校も一緒にいるんですね。校舎の中に小学生と中学生が一緒にいてるという環境の中に。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ですから小学生たちが近くの川で取ってきた魚とか、そういうものを見て喜んでる姿を微笑ましく見てる中学生という感じですね。
あ、なるほど。ごめんなさい、僕基本的なことを存じ上げてないんですけど、中学校と高校っていうのは校舎分かれてるんですか。
そうなんです。高校は別の敷地にありまして、一部のクラスの子だけがこっちの今の中等部の校舎に来てるんですが、基本的には高校は非常に規模の大きな1000人規模の高校でして、うん、まあ、甲子園出たりするような運動が非常に優秀なところで、はい、敷地は中等部と離れてるんです。
あ、なるほど。で、逆に小学生と同じ敷地に中学校があると。
そうなんです。
はあ、そして、小学生が魚捕まえてきたりするんですね。
はい。もう5分も行かないところに綺麗な川がありまして。
それはいいですね。
ですから、まあ中学生はあまりも一人魚取り行かないんですが、やっぱりね、小学生を見て育つっていうのは非常に大事で、
は
あ、私も話の中で、君たちも昔はああだったんだよ、いつからこんな風になったのかなっていう話をしながらだからそういうところで非常にいい関係になっていると思うんですね。
あ、ね、ちょっと何年か前の自分を見ながら、ね、過ごすというね、はい、それはそれでまたなかなかない、ユニークな環境かもしれませんね。はい、ありがとうございます。まあ、そういった、ね、緑の多いところで、そして年下のね、子どもたちと一緒に学ぶというユニークな環境にある学校だということなんですけども、この学校がどういった問題意識の中でどういった創立者の方が建てたものなのか、そしてその後どういった歴史を経てきたのかというバックグラウンドも伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、もともとやっぱり生きる力を養うというところに原点があって、うん、 まあ、時代が変わって学習環境も変わると当然生きる力も同じではないんですよね。それを見つめ直しながら今の世の中、それから例えばチャット GPT なんて出てきましたからね。
はい。
つい2日前にあのチャット GPT で授業もしました。早いですよ。
ちょっとそれ聞いていいですか、ね、はいはい、チャット GPT を使っての授業ってどういうことですか。
まずはやっぱりチャット GPT というものを耳にはしても使ったことない子が多いので、生徒たちの、まあ、全員ではないんですが、30数名を選びまして、で、まあ、外部からチャット GPT の講師を招いて、実際にどういう機能があって、どういうことができて、どういう危なさもあるというところを学びながら、もう文科省が OK 出してますので、やっぱ企業でもどんどん使ってますし、
はい、
まだ全国では少ないですけど、その学校独自の GPT ですよね。まあ、閉じた世界、ベネッセがやってるようなものですけど、閉じた世界で自由にその GPT を使わせて学ばせるって学校も出てきてるんですよね。
なるほど。じゃあ、この GPT 自体を、まあ、よく、知り、ちょっと試しに使ってみると、そういった趣旨の授業を行われたという。
そうなんです、
ね。そうですか。ね、そうやって、個人でちょっと遊びで見るだけじゃなくて、その、どういう仕組みなのかっていうね、全体像を理解しながら使ってみるっていうのは、そうすると、どこに限界があるかってこともきっとわかるでしょうし。
そうなんです。
それはね、この今の時代においてはすごくいいタイムリーな授業だったかもしれませんね。
そうなんです。はい、単なる検索をするような探究授業とかは結構あるんですけれど、検索エンジンで検索するのとは違ってチャットですからやり取りなんです、
ね。はい。なるほど。
だから、子供は、ある子は怖いって言ってましたけどね。
もう
帰ってくることが人と会話してるのと全く一緒ですし、もう2秒ほどで出てきますから、答えが。だからその可能性にも驚きながら、怖さって言ってましたね。
ね、本当にそのちょっと前にその SF 映画で見たそのロボットがね、何でも知ってるロボットが何でも答えてくれるみたいな言うのと、だいぶ近い
ことが。そうなんです。噂では10月。そうなんです。噂では10月いっぱいで、もうほとんど人間ができることをできるような AI が出てくるって言ってましたから。
ああ、そうですか。いや、そうなんですね。だからそうすると今度チャット GPT もなんかあっという間にまた別のものに取ってかられるってことも当然あり得て。
だから中学生にしたらもう7年後、9年後世の中に出た時に、君たちはこのチャット GPT と共生しないといけないから、その、まあ、使い勝手の良さもそうだけれど、実際に使われる立場で終わってしまわないように力をつけようという話をしていました、
ね。なるほど、
はい。
ごめんなさい、そうだ、歴史のお話を伺わなきゃいけないので、すみません、はい、チャット GPT の話になっちゃいましたけど、はい、じゃあ学校の歴史についても伺っていってよろしいですか。
はい、ここの校舎ができて、それほど長くはないんです。もともとやっぱり高校というところからスタートしてるんですけれど、
うん、
最初は本当に少人数で始めて、
はい、
志としてはさっきも言いました生きる力をつけるというところで始まったんですが、で松前様という方が始められたのですが、
はい、
その意思で、やっぱりこう学校経営していくとその意思自体はやっぱり世間に認められるというか、それに共鳴された方がどんどん入学されてきて、
はい、
もう高校は一時一番多い時で1500人の規模の高校になりましたし、
なるほど。
で、部活をしっかり鍛えるっていうのも、まあ、ある意味その生きる力というか、協調性であり、それからまあ、耐えるということの難しさ、それからまあ、やはり学力というか、頭も鍛えないとスポーツも強くならないので、学力面も含めて、そういうことを賛同できる人たちが集まってきたということですね、う
ん。なるほど。創立は1983年、
ね。はい、そうですね。
ね。そして中学校ができたのが95年でよろしかったですよね。はい、 はい、まあ、そういった意味では、その、中高一貫というか、中学校、高校という接続した学校としては、まだ、とはいえ、まあ、30年弱と。
そうです、そうです。
いう歴史の学校だということですね。はい。はい、ありがとうございます。まあ、そういったその、まあ、生きる力をと いうことで部活などにも、大変力を入れてる学校として、有名な東海大菅生さんだと思うんですけれども、その、まあ、教育のエッセンスをですね、何かその一般のご家庭でも取り入れるヒントですとかアドバイスのようなことをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
先ほども言いましたけれど、学力っていうのはつけて損はないことでして、やっぱり一流のスポーツ選手見てても、やはりその、やっぱり考える力の強い人が活
そう
躍
で
し
す
て
ね。
いるように思うんですよね。ですから、スポーツっていうのは非常にわかりやすくて、考える力とともに、まあ、行動が伴いますので、そういうところで部活が盛んであるということは、まあ、ご家庭でもやはりその学力を中心に、まあ、学習というものに対する価値観みたいなものは育てていただけたらと思うんですね。で、学校でも基礎学力っていうのが大事ですので、まあ今でしたらもちろん英語はもちろんですけれど、例えば探究力ですよね。自己探究というか、探究って単純に言いますけども、本当は自分探究が大切だと言っていて、そういう機会をたくさん設けた授業もしております。だからご家庭でも、まあ、親子の中でいろいろもう人生についても話しながら、ましてさっきのチャット GPT じゃないですけど、これから世の中が大きく変わっていくのはもう誰もが分かっていることですので、自分の能力を高めておかないと、いつ世の中が大きく変わっても勝負できるのは自分の能力というところで、まあ、その自分を鍛えるということに重点を置くので、ご家庭でもそういう視点で、ご協力いただきたいというふうには普段から言って。
どうでしょう。ご家庭で、自分を鍛えるっていうメッセージを、まあ、親の立場に、中高生、多感な時期の子供に伝えるって何かコツってあるんですかね、
ね、やっぱり思春期ですので、本当に難しいんですけれど、例えばですね、親子だからといって、兄弟が全然違うように、いつも同じ色の球でキャッチボールしてるとは限らないんですよね。
同
です
じ
か
色の
ら、
玉と
そうなんで
と
す。
は限らない。
兄弟もかなり違うじゃないですか。それと一緒で、例えば、自分に合う、子供っていると思うんですね。こっちの弟の方が、ちょっと自分にタイプが似てるけれど、兄の方はもう少しちょっと分かりづらいところがあるとか、育てにくいとかね。あれは実は、やっぱりキャッチボールする球っていうのを一人、球の色っていうのがあって、例えば母親が赤色の球を持っていて、それを子供に投げかけるんだけれど、実は上の子は青色の球でキャッチボールをする、まあ、性格であったり、タイプであったりしたときに、意外とやりとりがうまくいかないんですよね。
なる
で、
ほど。
同じ赤の球を持ってる下の子は、意外とこう、やりとりがスムーズにいくと。
なるほど。
だからそういう時は子供だからとか言うのじゃなく、この子はどういうタイプで、まあ、青色の球を投げてやらないといけないんだなっていう、やっぱりその親の方の配慮というかね。
なるほど。
そういうことをしてやると、やっぱり共感もできるし、親の愛情も素直に受け止められるし、まあ、反抗期であっても、あ、なんか分かってくれてるなという安心感もあるし、それがやっぱり学力にもつながるんですよね。
なんかあれですよね、今先生、色に例えられましたけども、親が親の投げたい球投げるんじゃなくっ
そうで
て、
す、そうです。
この子がどういう球待ってるのかなってことをちょっとね、考えてあげてから、球選んでから投げてあげるってい
そうで
う、
す。
その一手間が親の方に必要ですよっていう
そうなんです。
ことですね。
そうすると、親子の共感というのが一番大事で、親が共感しようと思っても、なかなかその球の色をしっかり考えてあげないと、結構共感を強いてるだけで共感できないことがあったりすると。と、子供は間違いなく不安になりますし、
そうですよね。
親に分かってもらえないという不安って、まあ、それこそ何にもかも影響するのでね。実はそこが家庭で共感できる環境ができると、意外と思春期でも落ち着くんですよね。
本当ですよね。すごくなんかよくわかります。だからその、で、例えばその、じゃあ、どの色なのかわかんないなと、親もまあ不安だったりするとは思うんですけども、そこで、 例えば本当は赤を待ってるのに黄色投げちゃったとしても、でも、親の方が一生懸命、だから球選んで投げてきてくれるなってことが伝わったりするだけで、子供も少し安心できたりしますよね。
そうなんです。だから、子供の側の様子を見てると、うん、あ、ちょっと今黄色投げちゃったかなっていうのは親がわからないので、
そうですよね、
子供の側はわからないので、
うんうん、
それは、そこは親のまあ努力というか子育ての妙が、うんうんうん、
そういうふうに。そうですね。ね、
ただ、
ねうんはい
うん、愛情を溢れるほど与えておけば、
うんうん、
太田さんがおっしゃったように、黄色の球投げられても、
うんうん、
球を投げてくれてるという部分が、これが愛情なんですよね。
うん、なるほど。うん、そうですね。
僕はよく出来合いは OK だっていう言い方するんですけど、
うんうんはい、
溺れるほどの愛情を与えたら、多少違う球でも、球を投げてくれることにやっぱり喜びと感謝するんですよ。
そうですよね。そうですね。うんうんうんうん。ね。だからそれがなんかあんまりでもたくさん違う球が飛んでくると時々ね、鬱陶しいなって思うんでしょうけど。
投げすぎると
。でも投げられるにはマシだし、でもしかもそこで投げようとしてるときに一応なんか親、お父さんお母さんなりに球を選ぼうとしてくれてんだらいつも外れたけどっていうのが伝わると、そうそうまあしゃあねえなっていうね。これで子供がまた余計に成長してくれるってこともきっとあるでしょうしね。
そうなんです。だからその場合はやっぱり愛情だと思うんですよね。
あ、なんかすごくよくわかるお話です。ありがとうございます。
はい。
ね。じゃあ、その、親が、好きな球投げるんじゃなくてね、ちょっとどんな球投げたらいいのかなっていうね、考えながら、間違ってもいいからね、球を投げ続けてあげるという。
うん。
出来合いもしても OK ですよ、というお話だったかと思います。ありがとうございます。校長室訪問。今回は東海大素顔高等学校中等部の校長、布村浩二先生にお話を伺いました。布村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。